ゆうと、きょうへい、DJ インターネットが送るスケスケトーク番組、水曜のラジオ。
始まりました、水曜のラジオナンバー30にお届けしたいと思います。この番組はネットラジオの特性を生かし、リスナーさんからのメッセージをもとに3人のおじさんが好き勝手に調理するスケスケトーク番組です。 iTunes ポッドキャスト、 Spotify でも聞けますので、それぞれ検索してみてください。それでは今回もこのお二人とお届けしたいと思います。どうぞ。
ゆうとです。
きょうへいです。
はい、今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
なんか雨が降ってきましたね。
だから台風がね、
梅雨だからね。
終わった終わった
終わった
またバラバラになるからなんか変な、
はい、そうか、
収録時期とか、
ね、
あれがね、はい、
うん、
やっと梅雨終わったと思ったらね、
猛暑です ね、 ね、
久しぶりのおしめりだね。
ね、
うん、いいよこれ、うん、野菜も喜んでんじゃない。なん
そんな野菜側の人だっけ。
いやいや、なんかさほら高くなるじゃん、雨降んないと。
あ、そう、ね、
野菜が、
うん、
これたまにはこうやってバシャーっと一晩中降って、
うん、
たっぷんたっぷんにしてさ
あ、ズッキーニとか。
そうそうそう、ズッキーニなんか水好きよ、
はい、分かんない、多分すげえ素人考えだよねその辺もね。
ズッキーニはポルトガル語で水って意味だからね。
そうなんですか。
いや知らないけど。
適当
っぽいね。
ぽいよね。
ぽいね。
適当ですね。
いやいいね、そのぽいうんちくね。
ぽいうんちくいいよね。うん、こうやって適当なおじさんになってくるんだろう ね、
そう
ね。飲み屋にいる
いるいる、でボケても何でもないじゃん。
そう、
もうそれっぽいからさ。
そう、
ね、へーしかないよね。
うん、
たまにそうだよねとかいうやつが出てきてるんだね。
出てきちゃうね、めんどくさいな。
めんどくさいね。そうそうそう、
うん、
はい、じゃあ今週もやっていきますよ。
はい
はい、
はい、テンポよくいきますよ。はい、スイラジ的ニュース。ポッドキャストをテーマにしたドラマ放送開始。テレビ東京は Spotify とともにポッドキャスト番組と連動させたオリジナルドラマ、お耳に合いましたらを7月8日から毎週木曜深夜0時30分に放送しています。これまでライフスタイル系ドラマを多く作り出してきたテレビ東京が今回挑むテーマは、近年注目を浴びている音声コンテンツポッドキャスト。 Spotify との協力を受けてポッドキャスト番組とテレビ東京が得意とするグルメエッセンスを掛け合わせたストーリーとなっています。ストーリーは主人公高村みそのがあるきっかけからポッドキャスト番組を始めていくパーソナリティ成長期です。配信する番組のテーマはどこの街にもある決して特別ではない、でも欲さずにはいられない魅惑のチェーン店グルメ、通称チェン飯の紹介。ポッドキャスト番組の配信を通して起こる恋愛、友情、親子などさまざまな人間関係を描き、配信を重ねるうちに身近なリスナーたちに番組作りに協力したり、会社で思わぬ反響が起こったり、実際のポッドキャスト配信者が通るハウトゥーも織り交ぜながらお届けします。ドラマ内で主人公が配信する番組は実際にポッドキャスト番組として Spotify で配信される予定となっています、というニュースですね。
まあ第一印象としてはテレ東っぽいなという。
あ、そうですね、
テレ東の深夜っぽい、
はいはいはい、はい、テーマですね。いろんなことに挑戦するテレ東ならではの、
うん、
はい、取り上げたテーマがポッドキャストというね、
うんうん、
はい、ここまでテレビが
来たな、
取り上げるまでに
俺たちの時代が
来たなっていう形がね、
ポッドキャストなんて誰がやってんだって散々虐げられて、
虐げられて、
街じゃ石を投げつけられ、
蔑まされてね、
はい、うん、
はい、
差別だ差別だと、
ね、はい、親戚の集まりきゃね、そんなことやりやがって、
まだそんなことやってんだこのテクノボーガー
なんて
言われて、
そうですよ
そうですよじゃないよ。そうなのかよ。
フィルターで飲んでたら知り合いに、うん、まだそんな無駄なことやってんのって言われたのがもう数年前ですからね。
知らないよそれ、はい、
そういう怖い顔して言うんじゃないよ。そういう話を
フィルターに当たるなよ。
フィルターは何にも悪くないです。
そうだよ、
フィルターは何にも悪くないんですけど、
いやついに来たんじゃないの俺らが。
そうですね、
もうなんか有名芸能人とかと付き合っちゃったりするんじゃないのタレントも。
いやーどう
ポッドキャストやってる人
でもそうだね、そのポッ まあ、YouTuber が今すごくなってるわけじゃん。
芸能人と付き合ったりしてるじゃん、
ね、あそれが、ね、
ポッドキャストって言うだけで
ポッドキャスターになるのかな。
あそうですね、
ポッドキャスターって言うだけでさ、ね、ちょっとモテちゃったりとかさ、ね、する時代来たんじゃないの。そんなことはねえか。
まあなんか
もうちょっと引っ張ってあげなよ。
そか、
番組によると思いますね。
番組によるか。こんなんじゃダメか。
でもさ、なんだ今ちょっと思ったのがさ、うん、これさ、
はい、
ちょっとさ、例えばこのポッドキャストやってる主人公がさ、
はい、
YouTuber を目指すだったらちょっとダセーなってなるけど、
あ、はい、プラン B みたいな感じでポッドキャストを扱われててね、
うん、でもなんかいやポッドキャストで頑張る、
うん、
ってなるとまあねやってるのもあるから興味湧くっていうのもあるけどさ、
うん、
なんだろうこの YouTube や YouTuber なんです僕ってちょっと嫌じゃん、言いづらくない、やってたとして。
あちょっと世間体から見ると
なんかちょっと嫌じゃない、うん、でもポッドキャストやってるんだよねって、何それって、いやまあラジオなんだけどっていうのって、
はい、
うん、なんか俺はなんか YouTube やってるより言いやすいなっていう、まあうん、
どっちもどっちだけど、YouTube よりは
よりはね、うん、
文化的というか
あの
なんか硬派な感じがするね。
そうなんだよ、
ね、今のところ
そう、絵がなくて
今のところまだ硬派な感じがする。
そうだね、
だからそれもさ、 YouTube もさ15年前だったらまだ硬派だったでしょ。
確かにね、あ新しいものにこう挑戦してるっていうね、
はい、見たい見たいみたいな。でも今はなんかあやっちゃったそういうのみたいな。YouTube 手出しちゃったみたいな。
ね、いつまで続くかな、うん、みたいな。
柏もいるけどさ、 YouTube やっちゃってみたいな。誰とは言わないけど、
やめなさいよ。
それすぐそうやって ねやるよ ね
怖い怖い怖い。
ねえゆうたくん、
おいおい。
いるよね、
わかんない、いやいや YouTube やってる方々はいっぱいいるんじゃないですか。
いるん
じゃない、方々っていうかわかんない、やってる人も。
ああそうなん
ですね。いやいいんだよ、全然いいんだよ、 YouTube どんどんやった方がいいよ、うんうん、
はい、
うん、
ということでね、
はい、
まあ、業務連絡は済んだということで、
ポッドキャストが日の目をね浴びる日も近いんじゃねえかと。
そうですね、うん、はい、
タネットがこうアイドルと
ねえすっぱ抜かれて。タネットがいいじゃん、
うん、
なんかいいね、あの48とは言わないけど、なんかご当地アイドルみたいなね。
ああいいよ、
うん、よくわかんないぐらいね、あ
のカボスちゃんみたいな。そういうのがいるんだか知ん
ない
けど、
みたいなね、
うんうん、そういうのとさ、
うん、
すっぱ抜かれてさ、地方紙に、
地方紙に、
うん、
いいじゃん、夢あるよ。
夢ありますかね、まあ、
頑張っていきましょうよ、引き続き、
はい、
はい、
水曜のラジオ、
私は DJ ジン、全国を飛び回るキングオブステージの DJ。 今日のステージはここか。うわ、足を痛めてしまった。あれは大日向整骨院、こんな時にも迅速に来てくれるのか。
ヘリでお迎えには行きませんが、
あなたのトラブルに迅速対応、0120-89-8214、早く初医師。さすがだぜ大日向整骨院。
この番組はリスナーさんからのメッセージを全国から大募集中です。はい、各種 SNS でシャープ水曜のラジオと検索し、公式ホームページ内のメールフォームからお送りください。各種 SNS のダイレクトメールからお送りいただいても OK です。はい、それではですね、引き続き番組の方を進行していきたいと思いますけれども、はい。
はい、
よろしくお願いします。まず、今回もメール来ていますんで、
はい、ありがとうございます。
紹介させていただきたいと思います。はい。はい、ラジオネーム琉球のカプチーノ、年齢41歳、女性の方です。
そうですね。珍しいというか、まあ2人目か。
そうですね。うん、はい。こちらは、ご意見ご質問ということで、神奈川県にお住まいの方です。
はい。
はい。DJ インターネットさん、ゆうとさん、恭平さん、こんにちは。よろしくお願いします。いつも楽しく聞いています。私は Spotify で番組を見つけて聞き始めたリスナーですよ。はい、相談なのですが、私には小学生の息子がいて、現在夏休み中なのですが、宿題にほとんど手をつけていません。 中でも最も大きな課題である自由研究については全く手をつけていません。ゲームばかりやっています。夏休み後半戦となってしまい、このままでは私にアイデアを考えることもできないので、夏休みの自由研究でテーマとなるいいアイデアがあれば考えていただけないでしょうか。また小学生の時にどんな自由研究をやっていたかも教えていただけたら嬉しいです。いつも応援しています。これからも頑張ってください、というお便りです。
ありがとうございます。
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 嬉しいですね。神奈川で Spotify から、ね、
しかも俺と同世代の、
うん、
そうですね、
おばさん、
うん、
もうしょうがないね、おばさん。
しょうがないよ。
しょうがないね。
おばさんって呼んじゃっていいんですか。
だって俺おじさんだもん。
そうだね。
何向こうだけお姉さんなんだ。ずるいよ。
ずるいですかね。
そしたら俺もアンさんだよ、それ。
どういうことかな。どういうことかな。
いやもう関西風に言うと
アンちゃんの、うん、
アンさんなのね、うん、
はい、
アンさん。
別に関西になる必要ないんだけどさ。急に、
はい、あの、何やってた自由研究。俺ね、
うん、
何にも覚えてない。いやだって30年近い前じゃないですか。
まあね、
うん、
俺は結構好きで、そういう作るとか、
はいはいはいはい、
作るのも自由研究なの。
そうだね。だ
研究じゃないの。
なんかね、自由工作でもよかったね。
あ、それはやったよ俺も。
あ、
自由研究か工作かみたいな感じだったな。
はいはい、
絵とか描いたかな。
まあそういうのもあるよね、なんか課題とかの中にはね。
いやなんかもう何でもいいんですよ、じゃあ絵描きますみたいなことをやったかな、
うん、
俺はあの割り箸でお城作ったりとか。
だからそういうことだよね。
まあまあまあまあ、
はいはいはい。じゃあ自由工作の方なん
ですかね、とかかな。あとなんだろう、はい、自由研究
あれやんなきゃいけないの。俺このお母さんがあの息子が必死にやらせたいみたいな感じじゃん、
うん、
ゲームばっかやってやりませんじゃん、
うん、
もう親がひたすらゲームやってる息子の写真撮って、
うん、
今日もゲームの研究してますでいいんじゃないのなんか
逆転の発想でね、
うん、
RTA
そうそう、クリアできるまで頑張ってますみたいな、
はいはい、
でもさ、なんかさ、でもそれ手だよね。好きなもののことをやらせた方がいいから、
うん、
そのどうやってそのゲームを攻略したかみたいのを人に説明するための、
そう、何をやってんだか知んないけど、うん、どういうゲームを、
うん、
なんで僕はゲームが好きなのか、うん、なんで夏休みの自由研究を怠ってまで、
うん、
ゲームをやんなきゃいけないのかみたいなのを、
うん、
どんだけゲームが好きかを、うん、自分なりに研究させるみたいな、
うん、でなんかこのゲームのコツはみたいなこと、ね、
あといいところとか、うん、そのゲームのいいところ、
はいはいはい、
ゲームをやるとこういう僕にとってはメリットがあるんですよとか、
うん、
メリットデメリット、そのゲームにおけるなんかそういうのを研究させればいいんじゃないの。
なるほどね、
うん、でそもそもやんなくていいんじゃないの。
いや、まあこの感じからすると、お便りの感じからすると必修なんじゃない。
必修なの、うん、でもしょうがないじゃん、自分の息子がゲームばっかやって夏休みの自由研究やんねえんだから。
だからなんかいいアイデアねえすかねっていう。
そしたらお母さんの自由研究になっちゃうじゃん、
はい、まあね、
うんうん、なんかその
うん、
なんか僕の自由研究ってなんか結構もともと親が過保護だったり教育ママだったりっていう背景があったんで、うん、自分がやる自由研究についてもいちいちあの介入してくる。
おう、おう、あのうちのじいさんもそうだったよ、
うんうん、でこんなに素晴らしいものを作ったんですよ、うちの子はみたいな、こう、
あのいるよね、そういうお母さんね、
そういう感じ の, あの家庭だったんですけど、僕はあのなんかその中でもなんか自分でこれをやりたいって言ってやったのは、あのまたちょっと昆虫食の話とつながりますけど、あの水生昆虫を育てるみたいな、うん
うん、シーモンキーみたいなとか、
タガメですね。はい、
タガメ飼ってたの。
はい、
捕まえて、
捕まえてですね。
いたんだあの頃。
はい、
今ほとんどいないよタガメなんて。
そうなんだ、
うん、
そうなんですよ、
天然のタガメはレアなんだ。
レアよ関東では。
で、あ、関東ではなくて僕の、親戚が岐阜の方に住んでいて、うん、
あ、じゃあいるね、うん、
はい、で岐阜であの田んぼの方行って、
すごいタガメ、
タガメ捕まえて、幼生っていうんですかね、
うん、
幼生の
ベイビータガメね、
ベイビータガメの、うん、その時から育てて、あの大人タガメまで育てるみたいな。
それ何、夏休み中で育つの。
育ちますね。
あいつら早いからね。で、 メダカあげたりとかするんでしょ。
あ、そうですそうですそうです、う
ん、で、シャキーンの部分でメダカホールドしてね、
はい、
チューチューするんだよね。
チューチューするのがすごいかっこいい、うん、タガメは結構思い出、僕にとっては思い入れがある生き物ですね。
なんだろう、でもさ、今ほらなんかホームセンターとか行くとさ、自由研究キットとかもいっぱい売ってるじゃん。
はいはいはい、
アリの巣作れますよとかさ、
はいはいはい、
まあね、
アリの巣ありますね、う
ん、なんかでもベタじゃん、
はいはい、
まあね、うん、
そもそも、うん、そうやってテンパってるお母さんの、うん、お母さんとお父さんの遺伝子が、うん、遺伝子の結晶が夏休み何もしたくないわけですよ。
はい、
息子はね、
息子はゲームをしてたいんですよ、うんうん、
はい、
そりゃそうだよ、普段1時間目から何時間目までやってんだか知んないけど、
うん、
学校行ってて夏休みですよって、
うん、
1ヶ月半ぐらいあるわけでしょ、
うん、
もうほとんど夏休み自由にしていいよって言ってんのに、
はい、
課題を与える方もおかしいし自分らの愛の結晶がそれをやらないゲームばっかやってるっつうんだから、もうしょうがない、半分以上あんたのせいですよみたいなじゃあ
まあね、
うん、だから最悪やらせないで、うん、
はい、
一応言うよ、 やんないで大丈夫あんたみたいな、
はいはいはい、はい、
それで学校行って恥かきゃいいんじゃないのそいつが。
あ、それも学びの一つというかね、
うん、怒られるなり、う
ん、はいはいはい、
みんな持ってきてんのに俺持ってきてねやべえみたいな、
うん、
だってそれがいじめの引き金になるかもしれないしね
確かにそうです
ね、いや深刻よ、うん、場合によっては
深刻ですね、はい、
なんかね興味がある方に持っていけたらね、
そうそうそう、
いいのかなとはやっぱ思うけどね、はい、
まあ、もうゲームの研究させりゃいいんですよ
まあそうかね、
うん、好きなんでしょ、はい、だってゲームばっかりやってんだから。
そうですね、ゲームそのものも好き大好きだと思いますけど、うん、まあ、それに関連するものとかも結構好きじゃないかなって思います ね
そういうのを調べりゃいいじゃんね、
はい、で、ここでちょっと僕からの、まあ、ちょっとおすすめみたいなのがあるんですけど、うん、ラズベリーパイって知ってます？
美味しそうだね
アメリカンな、
ちょっと甘酸っぱくて、
はい、まあ、ちょっと聞いた感じは美味しそうに思うものなんですけど、うん、ラズベリーパイって超小型のコンピューターで、
うん、
タバコの箱ぐらいの大きさのデスクトップ型コンピューターっていうんですかね、
うん、
っていうので、大体、ラズベリーパイ財団っていうのが作ってるんですけど、大体1万円ぐらいで、まあ、CPU が 1.5 ギガ、メモリ8ギガで、ストレージはSD カードを代わりに使うっていう、ちゃんとした、
まあ、一応 PC だね、
小型パソコンが売ってて、でそういうので結構電子工作とかプログラミングとかやって、例えばこうね、全自動扇風機とか作ったりとか、そういうのをやってみるっていうのはどうですかね、うん、
それだって指導できる人がいないでしょ家に。
あ、
お母さんだって、だって子供に夏休みの自由研究すらさせられないお母さんが
こだわるなあそこ
プログラミングを教えることできないでしょ
あ、でもだって今小学生の授業でプログラミングってあるんですよ、
うん
うん、
いや好きならとっくにやってるよそれお母さんも多分言ってるよ、あんた学校でプログラミングやってんだからなんか、うん、扇風機でもお母さん暑いから扇風機作ってよっつってさ、暑いなーってずーっと言って、暑くて夕飯作れないわーとかって言ってさ、はい、扇風機息子が作ってくれないから暑くて、
はい、
毎日冷麦しか作れないわーとかって言ってさ
冷麦だけど、はい、そうめん時々冷麦みたいなもんだけど
それしかできないわ暑くて扇風機ないからつって作らせるとかさ、
うん、はいはいはい、ゆうとさんって小学生のお子さんがいらっしゃいますけど、はい、結構プログラミングとか夏休みの自由研究とかってどうだったんですか？
だからプログラミング自体はなんか授業でやっぱやってるっていう。
やるんだ、
うん、あと今ゲームでプログラミング自体やってる、なんかスイッチのソフトでプログラミングのソフトがあって、
へえ、プログラミングを楽しむゲーム、
その少年だか息子、
うん、
息子
じゃない、息子、息子、
あ、息子ですね、うん、息子
せがれ、
はい、
いいじゃんスイッチ、
うん、そのゲームでいいんじゃない、そのゲームやらせて、なんかちょっとそれをまとめればね、
うん、
あ、
なんかそう、正しいプログラミングをちゃんとしないとゴールまでいけませんよとか、
はいはいはいはい、
だから自分で組むとこういうのが できますよって、こういう動きを全部しましょうとか、ね、結構、まあ、ちらっと見ただけだけど本格的というか。うーん、
でももうこれが放送されてる頃って8月も中盤でしょ、
うん、怒られてるよ、
もう時間ねえよ、
はい、怒られてる
もう8月11日配信ですから、
ね、でしょ、あともう20日しかないじゃん、
はい、
だからいいじゃん、もう開き直って、うん、20日間でできる10のことみたいな、
はい、
あともう20日間お母さんのいびきの録音だけを し続けてそれで1曲作るみたい な, なんか、
ね、
うん、
それはすごいね、うん、曲までいけたらね、
そうそうそうそう、はい、
サンプリングですね、
お母さんの寝歌っていうタイトルでさ
最近いない野良犬をすげえ探してみたとかね、
そうそうそうそう、なんか YouTuber みたいなことやればいいじゃんね、
あーでもそんな感じかもね、うん、今ね
20日間毎日キュウリだけで過ごしましたとかさ
毎日ジロー食ったみたいなもん
ね、そうそうそうそうそう20日間でできること、20日ネズミが20日で死ぬのか検証してみたいいじゃんシュールで、
なるほどね、うん、もう時間ないんだから、石の上にも3年いてみたみたいな、
そうそんなようなやつ
もう終わっちゃうけどね
それか夏休み最後の一晩で、うん、奇跡が起きるか検証してみたっていうやつで無理難題な、うん、あの目標を掲げて、うん、ダメでしたっていう検証結果を提出するとか果たしてできるんでしょうか、用意スタート、チッチッチッチッみたいな、
そっか、もうアイディア勝負でいくしかないね、
いやそうよ、だってやる気ないんだからせがれはゲームばっかやって、
そうですね
お母さんがどうしようって焦ることでもないよね、でもそういう質問がねもらえたから、こういう画期的なアイディアが出たわけですから、
うん、そうだ、でも毎年さ、うん、結局31だからさ最終日にさもうやるやつってもうずっとそうだし、
そう、俺近いもんがあったもん、
うんうん、そうでしょ絶対、
うん、コツコツ算数ドリルとかやんなかったもん、
コツコツやる人はやるし、う
ん、はい、
まあしょうがないよね、
しょうがないよ、
はいはいはい、
夏休みで差なんてつかないって
そう、まあ確かにそうですよね、
一生公立の中の下みたいなとこ行こうとしてるやつは、
うん、
これ医者になりたいとかさ、
うんうん、
そういうのは別よ、うん、もう開成中学とか行ってさ、
はいはい、
じゃないでしょ絶対
なさそうですね
、まあ、
ゲームばっかやってんですよともう困っちゃってどうしましょうみたいなことでしょ、だからもう普通に俺らみたいな健康な、うんうん、子供らしい子供だったわけでしょ、
そうだね、
なわけでしょ、
うん、
いいじゃん子供らしい子供、今しかないぜ、
まあしょうがない
恥かくのは そいつなんだから、お母さんは恥ずかしくないよ、
そうだね、
恥もかお母さんは自信持って、うん、命がけでお子さんを産んで、
うん、
そうじゃないですか、出産って命がけじゃないですか、うんうん、命がけでお子さんを産んで、
はい、
小学生になるまで無事育て上げて、うん、大変だったでしょきっと乳幼児の頃はねゲームばっかりやってるような子供がさ、うん、大変だった、お母さん頑張りましたよもういいあなたは
お母さん卒業、
もういい、ほぼ卒業、
ほぼ卒業
だ、100やんなきゃいけないところもう70でいいです、
あ、なるほどね、
お母さんそんな子供の夏休みの自由研究まで面倒見なくていいよ、
なるほどね、うん、なんかちょっと新しいこう、はい、カウンセリングみたいな感じになってきたね、
いやいいでしょ別にそんなだってぶっちゃけお母さんだって重要じゃないと思ってるでしょ、
どうなんだろうね、うん、
めちゃめちゃ頭のいい進学校だったら、うん、まあ何か分かんないけどやんなきゃいけないのかもしんないけど、そんなとこに入れたガキンチョが夏休みずっとゲームなんかやってないでしょ、
そうね、う
ん、
はいはい、
まあ俺はもう毎日遊んでたしね、
でしょ、それが仕事だもん、
そうね1週間100円のお小遣いもらった瞬間にアイス買いに行くもんね、
それでもううわーみたいな気分になるわけじゃん、
なるなるなる
もうでもどうにかして友達との楽しい時間を過ごして、
はい、
でそいつらがお小遣いを節約して買ったなけなしのお菓子とかをいいなと思いながら見て、
そうだね、
ドブ板開けてみたらうわ20円あったみたいなさ、
まあお釣りのとことかね、
そうそうそうそう、そういう感じだったじゃん、
そうだね、
でどうにかそのお小遣いない状態でもサバイブできるかっていうのをみんなで楽しみでさ、
うん、そうね、
やるわけじゃん、
ちょっと金持ちのやつにすり寄ってみたりね、
そうそうそうそうそう、なんか一定数いたじゃん、そういうやつ、そこでいろいろ社会を学ぶわけじゃないですか、ね、親の知らないところで
俺こないださすげえ微笑ましいというかさ、うん、なんかこう夕方ぐらいかな、
うん、
仕事行こうと思ってさ近所車でさこう行ったらさ小学校のさ今時 珍しいぐらいのグリグリの坊主
のさ、いいね、いいね、
となんかまあ
イモみたいな子ね、
そう3人ぐらいがさパン屋からさ耳持って出てきてさあいいすげえ食ってんだよ3人で
全然これでいいじゃんなとか言いながらね
これ20円だぜとかさ、
いいねいいね、
もらえたりしたじゃんパン屋って、うん、
したした、
そうなのよ、
いやめっちゃいいよ、
は
い
は
い、
だからよくてさ、
なんかあのスキッピーのピーナッツバターとか買ってやりたいもん
贅沢だね、
うん、お前らこれつけて食えみたいな、
でも多分さそこで食うパンの耳はうまいわけじゃんあいつらにとってさ、うまいよ、
しかもパンチョイスしないじゃんおやつに子供がどっちかというと食事っぽい感じじゃん、
うん、
それをおやつにやってる俺たちみたいなさ、
で俺らはここでパンの耳がただでもらえる、もしくは20円で食えるんだみたいなさ、
そこをもゲットしたよね、
そう、情報を持ってるわけじゃん、うん、
貴重だよ子供にとってその情報も、
そういうのとかね、うん、いやいいなと思ってさ、
大事だ、なんかお母さんとパン買いに行った時にたまたまレジ横になんか100円だか20円だかで売ってるパンの耳を見つけて、あれこれいけんじゃね俺らでもみたいになって、
ね、あったんだろうね、
うん、
あとなかった、あそこの公園の水がうまいから行こうぜとかさ、
あった、甘くて美味しいとかさあった
ここ冷たくてうめえんだよなこの公園とかさ、
あった あったあった、
ああいうさ
聞き水みたいなことやってたもんねあとね俺はほら流山っていう柏のちょっと近くの新興住宅地みたいなところで育ったんだけど、
うんはい、
ちょっとチャリンコで10分ぐらい走っていくと、はい、もう江戸川の土手とかがある、うんうん、もう田園風景みたいになる田舎なんですよ、
うんはいはい、
で森とかも鬱蒼とあってさ、うんうん、崖みたいのもあったりとかして、うん、で毎日毎日その辺で遊んでたの子供の頃、ゲームとか やんなかったから、
うんうん、
で探検しようぜみたいなやつやって基地作ったりとかさ、うん
はい、
そしたらちょろちょろちょろちょろ岩肌から水が流れて下に溜まってんですよ、水が
おうおうおう
湧き水じゃんみたいな
あ
すげえこんなとこ湧き水あんだっつってちょうど喉かえ、じゃあさなんか喉かえたらここ来りゃ飲めんじゃんみたいなさもう水は確保だな俺らぐらい公園行きゃあるのにさこの辺で喉かいたらさここくりゃいいんじゃんみたいなさ
俺らの水だからね、
そうそうそう、もうガブガブ飲んでたのもう工業排水みたいなやつだったさ
だろうねだろう、どっかから染みちゃったね
そうそうそうそうそうそう
あでも天然水っぽかったんでしょうね、
ぽかったもうさその崖の上はさもう国道で車ビュンビュン走っててさなんかそこら辺の漏れた水かなんかがさ、
はい、俺らだけの湧き水っつってね
そうそうそうそう、 うめえ冷てえなとか言ってさ
でもねだからまあ外で遊んだりね、はい、するのもね
うん
いいですよね、
でもね、はい、なんか言うじゃんほら昔と違ってさ変な人も多くてとかさ、うんまあ確かにね、事故も多くてとかさ
確かにね、
まあ、言うからね難しい時代なんだろうけどね、
まあ俺らは俺らであれでいい時代だったんですよ、
うん、だからまあいずれせよ考えろやって話だよね、子供は子供で楽しみ方をね、
うんうんうん、そうだね、
だからまあその行き着き先はゲームなんじゃない今だったら、
まあゲームは楽しいからね、楽しく作ってあるからね、
楽しく作ってるじゃん、
うん、
もう大人たちがさ、はいはい、だからもうそれをやるしかないでしょ、
うん、
ゲームの中の湧き水見つけてくださいよ
ゲームの中でね、はい、それだけのね
そうそうそうそう、は
い、なんかちょっとうまいこと言ってみたいなと工業排水だから
生活排水かね工業排水みたいなやつだ、ある時行ったらねなんか水色みたいな色になっててねもうこれ飲めねえなとか言って
さすがに気づいたね
そうそう諦めたことあるね本当に
いやじゃあ琉球のカプチーノさん参考になったでしょうか、
なったんだか、
はい、もう聞かねえってなってるんじゃないのでもそうでしょ、発想の転換ですよ、
そうだね、
うん
うん、
じゃあちょっとゲームの中からちょっと答えを探してみる、
まあ、好きなことの中から、
そうそうそうそう、そうだってそんな自分だって好きなことできないじゃん、はい、
うん、
仕事以外で、
はいはいはい、
大人だって好きなこと以外を頑張りなさいっつったって無理だもん、そんなの、うん、大人が無理なの子供できないよ、
う
ん、
なるほどね
確かにそうですね、はい、ではお便りありがとうございました、
ありがとうございました。
スケスケトーク番組水曜のラジオ、
DJ インターネットは日々ラジオを作っている、その代償として体は悲鳴を上げていた。
ああ、タイピングのしすぎで指が痛い。でも手を止めるとラジオは更新できないし、
そんな人にも大日向整骨院は丁寧親切に向き合います。ぜひ大日向整骨院にご相談ください。お電話番号は 0120-89-8214。 早く初医師。遺体が当たり前になっていませんか？大日向整骨院。
水曜のラジオの前番組裏カフェオレディオは公式ホームページから全話視聴可能となっております。 SNS でシャープ水曜のラジオと検索しホームページを探してみてください。はい、今回はあの夏休み自由研究何をやればいいかというお便りでしたけど、うん、あのゆうとさんの娘さんはちなみにあのどういうテーマで自由研究を
何やってるんだろう。なんかいろいろやってるみたい。
あ
れさ、自由研究ってさ、うん、女の子ちゃんとやってくるよね。
なんかそんなイメージだよね。
あと字綺麗だしさ、うん、あと、はいはい、女の子ってなんかお小遣いちゃんと持ってるよね。
あ
なんか男ないじゃん全然金、
うん、
あ貯金してるってことですか。
なんだか知んないけど女の子ってお小遣いちゃんと持ってて練り消し買ったり匂い玉買ったりしてたよな。
はいはいはい。
でもさ、なんかそれってさずっとイメージあるね。女性の方が金銭感覚ちゃんとしてるんじゃねえかってさ
ある。
大人になっても思ってんだけどさ、はい、やっぱそうでもなかったりすることもなんか大人になるとあ意外とそうなんだみたいなさ。
あそうだね、うん、大人になるとね、まあなんか一応ほら良くないと言われてる男性社会じゃないですか、
うんうんうん、
だからやっぱ男性の方がお金あったりとか、
うんうん、まあ、使い方がね、そうそうそうそう、男性の方が知ってたりとか、
うん、でも子供のうちはね、
子供のうちはちゃんとしてるよね、うん、お土産の買い方のバランスがいいとかね、女子ね。
そうそうそうそうそうそう。
お菓子の配分が上手とかね。
やっぱお母さんの傍らにいるからかな、
そういうのもあんのかもね。娘はね、
もうゆずくんちの子はいろいろやってんだよ、偉いよな。
なんかやってんじゃないかな。
やってんじゃないかな。
うん、
あ基本的にあんまりあの関わらない。
なんかあのこれできたよって言われたらどれどれって見るけど、なんか俺が何やなよとか何やった方がいいとかは特にない。
あいいですね。
面白いね。うん、ゆうとくんが家でパパやってるところをタンスの中に隠れて見ててえな俺。
見たいですね。
きょうちゃんが入るタンス、ウォークインクローゼットでいいかな。
そこでちょっと入らせてもらってさ、うん、いいな家でなんかテロンテロンのスウェットとか履いてんだろうな。
テロンテロンのスウェットは別に履くでしょうよ。みんな
髪ちょっとボサボサでさ。
そうそうそう、今ちゃんとセットしてありますからね。そ
う
そ
う、普段俺らが見てるのはよそ行きのゆうとくんじゃん。
そうですそうです、うん、
家にいるゆうとくんはなかなか見ないからね。
いやこんな感じですよ。こんな感じですよ。
楽しいな。
そしたらあでもタネットはちょっと怖いね。タネットのを見るってなるとね、
僕の
えそうだね、普段をこう隠れて見るってなるとちょっと勇気がいるな。
あ僕のプライベートです
か。ちょっと怖い。
なんか、ね、
そうですか、ね、
急になんか冷凍庫から見たこともない物体が出てきてとかさ、
肉塊みたいのがね。これ何凍らしたやつなんだろうみたいな、
ニヤニヤずっとそれをさ、手で解凍してるやあいつみたいなさ、
で何するわけでもなくまた戻すみたいな、ね、
それ怖い怖い怖い怖い
怖い。
ねっちゃねっちゃねっちゃねっちゃね、味噌練り始めて、
そうだよ。思い立ったように、うん、押し入れに行って味噌練り返して
ねえ、珪藻土のマットを濡らしてみて、
そう、
はい、珪藻土のマットは濡らしてますよ。はい。
怖いんだよ。
まあね、まあ、そんな、ね、なんか肉触って戻すとかそういうのを永遠と繰り返してるわけではないですけどね、
うん、
はい、
ほっとしたよ。
はい。今一番あの心が穏やかになるのはあの T シャツにアイロンかけてる瞬間です。
T シャツにアイロンかけんの？
はい、あの時だけあの心が無になれます。
え、T シャツってアイロンかけんの？
俺はかけない。
俺も。
あ、そうなんですね。
いや偉いな。
本当にめちゃくちゃいいですよ。なんかあの折り紙みたいにピシーってなって、
あなんかいいね、
結構さっぱりして着心地がいい。
着た瞬間が気持ちいいのかね。
そうですね、はい。
じゃあ今日着てる T シャツもアイロンかかってたの？
あそうなんですよ、今日着てる T シャツはあの GU で着て、あ GU で買って、うん、一回洗濯したらもうあの首元がもうビロビロになっちゃって、
今なってないじゃん。
今日あの初卸し日です。
初卸しなのにビロビロになっちゃったんだ、その1回洗濯しただけで。
はい、はい、そうなんです。
悔しいねなんかね。
そう、ちょっとビロビロなんですけど、でもこれもちゃんとあのアイロンかけて、
えらい、
はい、
すごい。やります。そういうとこいいんだよな、タネット。
本当ですか。
いいんだよな、水汲みに行ったりとかさ。
はい、
え、天ぷらとか家で作る？一人で。
あ、唐揚げは作りますね。
作る。
はい。だって最近はなんだろう、魚の海鮮丼とか作ったりするんですけど、うん、
それだって切ってるやつ買ってくんじゃないの。
まあ買ってくるんですけど、ご飯が酢飯だったりとかしますね。で、ハンディ扇風機ってあるじゃないですか、うん、であれをわーって当てながらこうお米を
ちゃんとね、
ちゃんと
冷ましながらね、
はい、うちはないけど便利って思ってこうやってますね。
ちゃんとしてるよ。
すごいね、本当に。
はい、
やアイロン
ってます、
ね、俺一人暮らししてたとしたらアイロンって買わないと思うな。
あ、確かに恭平さんってワイシャツとか、
そう、着ないじゃん、
着ないイメージですね、うん、今日は久しぶりにアロハシャツで珍しいな、
そう、解禁シャツね、
はい、
うん、
思ったんですけど、
でもこんなのも洗ってさ、なんかパンパンして干しといたらなんか別にそれっぽい感じになるじゃん。
ああ
それっぽいの。まあなんとなくね、うん、っていうね、
はい、
それっぽい。
でもなんか素材的にあんまりシワはつきにくそうな素材ですね。
そう、
はい、
大丈夫かな。
うん、はい、アイロンかける時が今心を無にできるいい瞬間ですね今。
いいね、アイロン台持ってんの。
持ってますね。
ロケットみたいな、新幹線みたいな形の。
僕のやつはまあ長方形で、まあ、四角いやつなんですけど、椅子の上にそれを乗せて、アイロンでこうやってやってます。
何、時折アイロンからシューッと音が聞こえたりするやつ。
そうですね、ちゃんと蒸気がスチームが出るやつで、まあ、僕のやつはまあノーマルアイロンですけど、ちょっと最近はスチームアイロン買おうかなって思ってて、どれにしようかなっていろいろ考えたりしてます。
コードレスで自動的にスイッチオフになるやつがいいよ。
あ、
火事になるから。
そうね、アイロンね、
充電スタンドがあるようなタイプ、ね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、あ、それの方がいいよ。
いや、アイロンのこと何も知らないんだろうけど。アイロンかけない人にアイロン勧められても
って、一回ちょっとタネットんちで収録する。
いやちょっと僕の家はですね、まあ、結構隣の人がね音聞こえちゃったりとかする。
ああ、そっかそっかそっか、あんまり大きい音できないんだ。
はい、
なんか見たい、タネットんち。
あ、そうですか。お昼とかだったらなんとかなるかもしれないですけどね。
ちょっと怖いけど。
ね、
うん、ちょっと怖さもあり。
なんか自分でも気づかない汚れとかさ、例えば
汚れとかさ、
急にフランクになんだよな、
匂いとかあったりするじゃないですか。
まあ、匂いとか嫌だね。
うん、そういうの僕ちょっとやっぱ住人なんで麻痺してるんで、
家の匂いね。
そういう家の匂い
ある
よ、
ね、ある
とかね、ちょっと。うん、
こいつんちちょっと俺無理だわみたいなあるもんね。
あったよね、子供の頃ね。
はいはいはい、はい、
うん、あったあった、
う
ん、
そういうのも教えてもらいたいなって思ったりもしますけど。
おじいちゃんおばあちゃんいねえのに、なんでおじいちゃんおばあちゃんの匂いするんだろうこの家みたいなさ。
はいはいはいはい、はい、
あったね。
うん、そうです
ね。俺もだから宅急便の人とかピザの配達の人とか来るピンポンがあると玄関に一応ルームスプレーみたいなの巻く。
あ、そうなん
です
ね。
なんか嫌じゃん、なんか一吹きするね。
あ、
特に集合住宅マンションとかさ、うん、あるじゃん、なんか独特な、
うんうん、
あれやだな。
はいはいはい、僕は消臭でヨーグルトの空き容器に粉の重曹を入れて靴箱のところに置いてます。
重曹をそのまま入れんの。
はい、粉の重曹は消臭の効果がある。
はい、それ備長炭レベルのしょぼいやつじゃないの。
もしかしたら
備長炭あれ何にも効かねえぞと思って
一時なんかね
流行ってたじゃん。
流行ってたよね、備長炭はすごいって ね、
そうですね、う
ん、すごいって。何と比べてすごいんだよと思って紙か A4 の紙と比べてかみたいなさ
A4 の紙よりは吸うよっていう。
そう、そりゃそんな感じするよみたいなさ なんなのあれ、なんかビンチョウタン、ビンチョウタン、みんなねえ、米炊く時も一緒に入れたりとかさ、
うん、あ、そうですね、
ビンチョウタン無敵じゃんみたいな。
それで言うと重曹も一緒のポジションだよね。
あ、なんか俺からするとさ、
何でも重曹効くよねみたいなさ、ね、
掃除の時とかさ、
う
ん、
そうですね、
重曹ってそもそもなんだよみたいな。
あ、膨らましたりもするからね。
あれ食えんの重曹って。
食える重曹って、
はい、え、じゃあタネとか玄関に置いてる重曹最悪食おうと思えば食えるの？
食える
玄関の匂い吸いまくった重曹、
玄関吸いまくパンに玄関パンができるよ
重曹ってベーキングパウダー？
あ、まあまあ、そう
そうですね。あとはあの洗濯物に入れたりとかすると、う
ん、ベーキングパウダーですよ。
はい、
もうパン入れちゃえばいいじゃん洗濯機で玄関にパン置いとけばいいじゃん。パン
浴びてるだけで
イースト菌もあるし、なんか食ってくれんじゃない匂いの分子をイースト菌が
重曹よりはなんかパン置いた方がなんかいいかもしれない
ですね。そうでしょ、パン一斤さヘベ安いパン買ってきてさ、はい、一斤置いとけばいいじゃん。
ダブルソフトとかね、うん、
焼きそばパンとかね、
焼きそばパンとか、
焼きそばの匂いが勝つよ
カレーパン置いとけ
ばカレーが勝つわ
そういうの置いて聞いてんの玄関？
はい、わりかしなんか匂いはそんなに気にならなくなったかなって思います。
え、洗濯に重曹ってどうやってやんの？
あ、もうなんか重曹って松清みたいなドラッグストアで、まあ、粉の状態で売ってるんですよ。
松清で売ってるその重曹食えんの？
まあ食用ではないっていう風に表記はされてるんですけど、まあ、売ってて、で中にちゃんと計量カップスプーンみたいなのがついてるんで、まあ、それをまあ目分量でサラサラって入れる。
計量カップついてるのに目分量で入れるの計量せず
計量しない
アイロンかけるやつが
そこなんか大型になっちゃうんですよね。
なんかねちょいずれんだよね
爪がね、
はい、そうなんです。
そう SDGs だっつってさ、珪藻土腐らせてしてるしさ、
そうだね
なんか
珪藻土溺死させてね。
そうなんかね重曹をちゃんとやるんだけど、ね、目分量でみたいな。
人間は矛盾でできてますから
そうだね、うん、
でそれをやるとどうなるの？これ世の中のお母さんも知ってるか、みんなこんなこと。
わかんない。でも本当にちゃんと知ってる人いないんじゃない？
重曹を洗濯に、うん、洗剤いらねえじゃん。そしたらアタック、もう重曹がアタックじゃん。
まあ、洗剤の代わりになる
重曹アタックではねえけども
重曹を英語にしたらもうアタックじゃん
まあ重曹が洗剤の代わりになったりもしますし、例えばなんかこう研磨する役割も果たすみたいで、例えばこう鍋の底にこびりついた黒い、うん、あの汚れとかそういうものは重曹を粉の状態でかけて、でゴシゴシやって落としたりする。
なんかそれはわかる。粉だからちょっとこう優しい傷がついて、それはへっぱかすみたいな感じはわかるんだけど、はいはい、洗濯に重曹ってどういうパワーが、まあ、ググレかすっていう話か。
なんか確か、水に溶かすとアルカリ性になるって書いてあったような、
まあ、科学的にはあるんだろうね、
気がしますね。
じゃあ計量カップで計量した重曹を口に放り込んで歯磨けば歯ピカピカになるってこと？
でも
食える重曹でやったら。
あ、どうなんでしょう、ね、
でもいるんじゃない、重曹で歯磨いてる人も。
なんかね、食える重曹で、うん、
あ、確かに重曹で歯磨く人もいるかもしれない。あ、
重曹買い忘れちゃったっつって、結局パンで
パン食っちゃって
パン食って
パン食ってだけ
だ美味しかったっつって
パンは重曹の代わりにはならねえと思うんだけどな
パンも、あ、またカレーパンしかないやっつってカレーパン食って朝夕
カレー臭くなってる
だけだよ。カレー臭くなってっていうことだ、
はい、っていうことですね。
あ、そう、だからもう重曹でなんか夏休みのあれやらしたらいいんじゃないの
先週のねもう時間ないけど、ね、焦ってね、はい、今週ね、
今週、そうそうそう、うん、はい、なのでちょっと重曹を使ったいろいろやってみるのもいいかもしれないですね、うん、ね、
はい
はいということで、今週はお時間が来ましたので、はい、重曹トークなぜか盛り上がりましたけど、はい、このあたりで締めたいと思います、はい、お相手は DJ インターネットと
ゆうとと
恭平でお送りしました。
はい、ありがとうございました。